満月ね。昔、カモイの村人たちは海に出て魚を取ったり、山で小さな畑を作ったりして暮らしていました。その頃、カモイから浦賀の町へ行くには、寂しい小原と七曲がりの山の中を通らなければなりませんでした。その小原の外れに、おまんぎつねと呼ばれる目ぎつねが住んでいました。おまんぎつねはいろいろと悪さをしては村人を困らせていました。さて、ある日のことです。小原に住む六兵衛じいさんは、タケノコを縄でくくりつけて海辺の地主さんの家へ届けに行きました。六兵衛じいさんは地主さんから竹やぶの番を頼まれていたのです。いつものように魚をもらっての帰り、六兵衛じいさんが七曲がりまでやってくると、まだ夕方にもならないのに、突然あたりが真っ暗になりました。さらに不思議なことに、いつも歩き慣れている道なのに、一体どこを歩いているのかまるでわからなくなってしまったのです。
はあ、狐のやつ、またいたずらをしているだな。
六兵衛じいさんは魚を一匹ポイッと投げてやりました。その途端、あたりが明るくなりかけたと思ったら、またすぐに暗くなってしまったのです。
用具の深い狐だ、もっと欲しいだな。
六兵衛じいさんは今度は遠くへ魚を投げてやりました。そして明るくなりかけた道を大急ぎで駆け出しました。ある朝、鴨居に住む善蔵さんが浦賀の町に仕事に行くため、畑の中の道を急ぎ足で歩いていると、声だめの周りをよいしょよいしょと駆け足している人がいます。
あれ、ごいちじゃねえか。
善蔵さんが声をかけても、ごいちさんは気がつかず、一生懸命に走っているのです。
さては、またおまんぎつねにやられただな。
そうなのです。おまんぎつねはこのようにごいちさんを走らせて、その隙に腰にぶら下げた弁当を狙っていたのです。
おい、ごいちよ、しっかりしねえか。
善蔵さんに背中をドンと叩かれて、ごいちさんはやっと走るのをやめました。
遅くなるから走っていたんだけど、なんだ、まだ大根畑にいんのかよ。
ごいちさんはポカンと口を開け、信じられないような顔であたりをキョロキョロ見回しました。
おめえ、またやられただな。
あ、弁当がね。
腰にぶら下がっていた弁当がいつの間にかなくなっていたのです。ある夜のこと、仕事帰りの佐吉さんが七曲がりの入り口まで来ると、姉さんかぶりをした娘が立っていました。
暗くて怖いのです、兄さん、一緒に行っちゃくれませんか。
嫁にもそれとわかる鼻筋の通った、すらりと背の高い美しい娘でした。佐吉さんは二つ返事で承知しました。夜道を一人で歩くより、美しい娘と一緒の方が気分が良いからです。ところが、いい気分で歩いていた佐吉さんがふと気がつくと、娘はいつの間にか姿を消していたのです。薄気味悪くなった佐吉さんは急いで村に帰って、村人たちにこの話をしました。
そりゃおめえ、きっとおまんぎつねにちげえねえぞ。きつねでもきれいな姉さんとはうらやましいね。
村人たちは口々に言いました。小原の山も次第に大勢の人が通るようになると、いたずら狐の話も村人の口の葉に上らなくなりました。その後、おまん狐がよくいたずらをした小枝目の周りや畑の道の陰に、 秋になると真っ赤な彼岸花が咲くようになりました。村人たちはいたずら狐を懐かしんで、いつしか彼岸花のことを大狐のかんざしと呼ぶようになったということです。